こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。そのまま使える病院英語表現5000第2番は、医療機関で英語を話す患者に対応する際の表現を、診療の流れと院内の場面に沿って参照できる実用的な医療英会話マニュアルである。対象は医師・看護師だけでなく、薬剤師・検査技師・受付を含む病院スタッフ・医療系学生、医療通訳を学ぶ人まで広い。主眼は高度な医学の習得ではなく、問診診察検査入院中のケア、説明などで患者に伝わりやすく、職員自身も運用しやすい英語を確保することにある。本書の特徴は、専門用語をできるだけ避けたシンプルで丁寧な表現と、患者がイエスノーで答えやすい具体的質問を重視する点である。第2番では、リハビリテーションと医療福祉相談の章を加え、診療行為だけでは完結しない病院内コミュニケーションにも範囲を広げている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に Yes, No で答えられる質問を軸に、聞き取りの不確実性を減らす本書の中心的な設計は、患者が Yes, No で回答しやすい質問表現を数多く示すことにある。病歴聴取では、本来は自由回答式の質問によって症状の経過や患者の認識を広く把握する必要がある。しかし、英語の聞き取りに十分慣れていない医療者にとって、長い説明から重要情報を即座に選び取ることは容易ではない。語彙、発音、文化的な話し方の違いが重なると、症状の有無、時期、部位といった基本情報にも誤解が生じうる。本書は一般的な問いの後に、より具体的な確認質問を置く考え方をとる。これは自由回答を不要とみなす方法ではなく、診療上必要な情報を段階的に確かめるための補助線である。例えば、痛みや気を服薬、アレルギーの確認では、短く明瞭な問いが患者の負担を抑え、回答内容の確認もしやすくする。英語に不安を持つ職員が会話を始める心理的障壁を下げる点も実務上重要である。一方で、複雑な訴えや患者の懸念を扱う際には、確認質問だけで完結させず、必要に応じて開かれた質問通訳、視覚資料を組み合わせるべきだという限界も読み取れる。次に、専門用語より平易さと丁寧さを優先し、患者中心の説明を可能にする医療英語の教材には、診断名、解剖学、検査名などの専門語彙を中心に扱うものも多い。それに対して本書は、患者との会話で直ちに必要となる日常的で平易な表現を重視する。これは英語を簡略化するだけの方針ではない。患者にとって理解しにくい医学用語をそのまま並べるより、検査で何をするのか、次にどこへ行くのか、痛みや不安をどう伝えてほしいのかを短く丁寧に説明する方が、診療への参加と安全な行動につながりやすいからである。医療者側にとっても、複雑な英文を即興で組み立てるのではなく、意味が明確な定型表現を使えることは大きい。本書は英語力そのものを測る教材というより、限られた時間でも誤解を減らすための言語的な道具箱として位置づけられる。ただし、平易な表現だけで十分な説明責任を果たせるわけではない。治療の利益、不利益、選択肢、予後のように内容が複雑な場面では、理解度の確認や専門的支援が不可欠になる。本書の価値は、そうした場面を含め、まず患者に届く言葉で対話の入り口を作る点にある。さらに、問診から検査、病棟ケアまで診療の時系列に沿って参照できる構成。本書は病院内で起こりうる複数の状況を想定し、問診診察検査、治療ケアなどの臨床過程で使う基本表現を収録する。こうした場面別の構成は、医療英会話を学問領域別の単語集として覚えるのではなく、実際の業務の流れに結びつけるために有効である。例えば、患者との最初の接点では受付や案内の表現が必要になり、診察では主訴や症状の確認、検査では手順と注意点の説明、病棟では日常生活の支援や状態観察の言葉が求められる。同じ英語でも、誰が、いつ、何の目的で話すかによって優先される表現は、本書はその差を場面単位で扱うため、必要な時に該当箇所を開き文を読み上げる、あるいは患者に示すという使い方にも適する。これは体系的な英語学習書というより、現場形態の参照資料に近い性格である。反面、表現を見つけるだけでは、発音、相手の反応への応答、非言語的配慮までは補えない。したがって、個人学習では品質上面を選んで声に出し、所属施設の動線や職種の役割に合わせて使う表現を絞り込むと、収録量を実践力へ変えやすい。そして、リハビリテーションと医療福祉相談の追加が示す退院後まで続く支援。第2番で追加されたリハビリテーションと医療福祉相談の章は、本書の対象が診察室内の会話にとどまらないことを明確にしている。リハビリテーションでは、動作の指示、痛みや疲労の確認、練習への説明など、患者が内容を理解し安全に参加できるコミュニケーションが必要となる。医療福祉相談では、 受診や入院生活だけでなく、退院後の暮らし、介護、社会復帰、費用などが話題になりうる。こうした内容は医学的な説明と生活上の課題が交差するため、単に病名や処置を英訳できても対応しにくい。追加賞は外国人患者への支援を診断治療の伝達に限定せず、療養生活の意思決定と社会資源への接続まで含むものとして捉える視点を提供する。また、医師・看護師以外の専門職や事務職が関わる余地を示しており、多職種で使える表現集という本社の性格とも整合する。最も制度・保険・在留資格。利用可能な地域資源は個別性が高く、英語表現集だけで正確な案内を保証することはできない。実務では表現を入り口として、院内の相談職や適切な通訳支援につなぐ運用が重要になる。最後に、デリケートな話題と文書資料を収録し、会話を超える医療コミュニケーションを扱う。本書はフレーズの集積にとどまらず、医療コミュニケーションのヒントとなるコラムや実務資料も備える。とりわけ悪い知らせの伝え方、臨終の場面での言葉かけ、性生活についての質問といった慎重さを要する話題に英語表現例を示している点は重要である。これらは語学上の正確さだけでなく、患者の感情、文化的背景、知識量、家族との関係に配慮しなければならない場面である。本書の例文はその難しさを万能な定型句で解決するものではなく、言葉を選ぶ際の出発点として機能する。また巻末にはインフォームドコンセントの例文、紹介状のサンプル、患者満足度アンケートなどが収録されている。医療における英語対応は会話だけで完結せず、同意情報連携、サービス評価といった文章を介する場面も多いことがわかる。こうした資料は口頭説明と書面の内容を整合させる必要性を意識させる。ただし、同意取得や終末期の対話は定型文を読めば十分という性質のものではない。理解確認、意思決定能力の評価、必要時の専門通訳、施設の方針に基づく対応を前提に、本書を補助資料として用いることが適切である。結論として本書は、外国人患者への対応を担当する可能性のある医療職者に適した現場参照型の医療英会話集である。英語を専門的に学んできた人だけでなく、必要な時に何と話しかければよいかわからないと感じる医師、看護師、受付職員、検査・リハビリテーション相談部門のスタッフにとって特に実用性が高い医学生、看護学生、医療通訳を目指す学習者にとっても医学用語の暗記では見えにくい。診療現場の会話の順序を把握する助けになる。類書との差別化は単語や専門表現の豊富さを前面に出すより、平易で丁寧な言い回しと Yes No で確認しやすい質問を中核に置いた点にある。そのため、英語の流暢さを競うための本ではなく、限られた語学力でも安全で協力的な対話を始めるための本といえる。さらに第2版はリハビリテーション、医療福祉相談、デリケートな対話、同意文書や紹介状の資料まで扱い、患者支援が診察室だけで終わらない現実を反映する。ただし、複雑な説明や重要な意思決定では、本書の定型表現を通訳支援、理解確認、個別の文化的配慮と組み合わせることが不可欠である。ご支援いただける場合は森島優子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。